新約聖書テモテへの手紙1第1章1節から2節。私たちの救い主である神と、私たちの希望であるキリストイエスによって任命され、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の子テモテへ、父である神と私たちの主キリストイエスからの恵み、憐れみ、そして平和があるように。3節から11節。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話や霧のない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は、信仰による神の救いの計画の実現よりも、むしろ無意味な詮索を引き起こします。私のこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々は、これらのものからそれて、無益な議論の中に迷い込みました。彼らは、自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、律法の教師でありたいと思っています。しかし、私たちは、律法は正しく用いるならば良いものであることを知っています。すなわち、次のことを知って用いれば良いものです。律法は、正しいもののために与えられているのではなく、不法なものや不従順なもの、不信心なものや罪を犯すもの、神を恐れぬものや俗悪なもの、父を殺すものや母を殺すもの、人を殺すもの、みだらな行いをするもの、難色をするもの、誘拐するもの、偽りを言うもの、偽証するもののために与えられ、その他、健全な教えに反することがあれば、そのために与えられているのです。今述べたことは、祝福に満ちた神の栄光の福音に一致しており、私はその福音を委ねられています。12節から20節。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が、私を忠実なものとみなして、務めにつかせてくださったからです。以前、私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし、信じていないとき知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。そして、私たちの主の恵みが、キリストイエスによる信仰と愛とともに、あふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし、私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従って、この命令を与えます。その予言に力づけられ、大しく戦いなさい。信仰と正しい良心とを持って。ある人々は正しい良心を捨て、その信仰は挫折してしまいました。その中には、ヒメナイとアレクサンドロがいます。私は、神を冒涜してはならないことを学ばせるために、彼らをサタンに引き渡しました。第二章、一節から。そこで、まず第一に進めます。願いと祈りと、取りなしと感謝とを、すべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。必 神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために宣教者また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており、偽りは言っていません。だから私が望むのは、男は怒らず争わず、清い手を挙げてどこででも祈ることです。同じように、婦人はつつましい身なりをし、慎みと貞淑をもって身を飾るべきであり、髪を編んだり、金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはなりません。むしろ、良い技で身を飾るのが、神を敬うと公言する婦人にふさわしいことです。婦人は静かに、全く従順に学ぶべきです。婦人が教えたり、男の上に立ったりするのを私は許しません。むしろ静かにしているべきです。なぜならば、アダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。しかも、アダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。しかし婦人は、信仰と愛と清さを保ち続け、貞淑であるならば、子を産むことによって救われます。第三章一節。この言葉は真実です。監督の職を求める人がいれば、その人は良い仕事を望んでいる。だから監督は非の打ち所がなく、一人の妻の夫であり、節制し、分別があり、礼儀正しく、客を親切にもてなし、よく教えることができなければなりません。また、酒に溺れず、乱暴でなく、寛容で争いを好まず、金銭に執着せず、自分の家庭をよく治め、常に品位を保って、子供たちを従順なものに育てている人でなければなりません。自分の家庭を治めることを知らない者に、どうして神の教会の世話ができるでしょうか。監督は信仰に入って間もない人ではいけません。それでは高慢になって悪魔と同じ裁きを受けかねないからです。さらに監督は教会以外の人々からも良い評判を得ている人でなければなりません。そうでなければ抽象され悪魔の罠に陥りかねないからです。8節から13節。同じように、奉仕者たちも品位のある人でなければなりません。二枚舌を使わず、大酒を飲まず、恥ずべき利益をむさぼらず、清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人でなければなりません。この人々も、まず審査を受けるべきです。その上で、非難される点がなければ、奉仕者の務めにつかせなさい。婦人の奉仕者たちも同じように、品位のある人でなければなりません。抽象せず、節制し、あらゆる点で忠実な人でなければなりません。奉仕者は、一人の妻の夫で、子供たちと自分の家庭をよく治める人でなければなりません。というのも、奉仕者の仕事を立派に果たした人々は、良い地位を得、キリストイエスへの信仰によって大きな確信を得るようになるからです。14節から16節。私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理の柱であり、土台である生ける神の教会です。信心の秘められた真理は確かに偉大です。すなわち、キリストは肉において現れ、 霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。第四章一節から五節。しかし霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。彼らは自分の良心に焼き印を押されており、結婚を禁じたり、ある種の食物を断つことを命じたりします。しかしこの食物は信仰を持ち、真理を認識した人たちが感謝して食べるようにと神がお作りになったものです。というのは、神がお作りになったものはすべて良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。神の言葉と祈りとによって聖なるものとされるのです。6節から16節。これらのことを兄弟たちに教えるならば、あなたは信仰の言葉と、あなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で愚にもつかない作り話は退けなさい。信心のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、信心はこの世と来たるべき世での命を約束するので、すべての点で益となるからです。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私たちが労苦し奮闘するのは、すべての人、特に信じる人々の救い主である生ける神に希望を置いているからです。これらのことを命じ教えなさい。あなたは年が若いということで、誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行く時まで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いた時、予言によって与えられたものです。これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身と教えとに気を配りなさい。以上のことをしっかりと守りなさい。そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。第五章、一節から25節。老人を叱ってはなりません。むしろ、自分の父親と思って諭しなさい。若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。身寄りのないやもめを大事にしてあげなさい。やもめに子や孫がいるならば、これらの者にまず自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを学ばせるべきです。それは神に喜ばれることだからです。身寄りがなく一人暮らしのやもめは、神に希望を置き、昼も夜も願いと祈りを続けますが、放縦な生活をしているやもめは、生きていても死んでいるのと同然です。やもめたちが非難されたりしないように、次のことも命じなさい。自分の親族、特に家族の世話をしない者がいれば、その者は信仰を捨てたことになり、信者でない人にも劣っています。やもめとして登録するのは、60歳未満の者ではなく、一人の夫の妻であった人、良い行いで評判の良い人でなければなりません。子供を育て上げたとか、旅人を親切にもてなしたとか、聖なる者たちの足を洗ったとか、 苦しんでいる人々を助けたとか、あらゆる良い技に励んだものでなければなりません。年若いヤモメは登録してはなりません。というのは、彼女たちは情欲に駆られてキリストから離れると結婚したがるようになり、前にした約束を破ったという非難を受けることになるからです。その上、彼女たちは家から家へと回り歩くうちに怠け癖がつき、さらにただ怠けるだけでなく、おしゃべりで詮索好きになり、話してはならないことまで話し出します。だから私が望むのは、若いヤモメは再婚し、子供を産み、家事を取り仕切り、反対者に悪行の機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンについていったヤモメもいるからです。信者の婦人で身内にヤモメがいれば、その世話をすべきであり、教会に負担をかけてはなりません。そうすれば、教会は身寄りのないヤモメの世話をすることができます。よく指導している長老たち、特に御言葉と教えのために労苦している長老たちは、2倍の報酬を受けるにふさわしいと考えるべきです。聖書には、脱穀している牛に靴子をはめてはならないと、また、働く者が報酬を受けるのは当然であると書かれています。長老に反対する訴えは、2人あるいは3人の証人がいなければ、受理してはなりません。罪を犯している者に対しては、皆の前で咎めなさい。そうすれば、他の者も恐れを抱くようになります。神と、キリストイエスと、選ばれた天使たちとの前で、厳かに命じる。偏見を持たずに、これらの指示に従いなさい。何事をするにも、エコひいきはなりません。性急に、誰にでも手を置いてはなりません。他人の罪に加わってもなりません。いつも潔白でいなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、また、たびたび起こる病気のために、ブドウ酒を少し用いなさい。ある人々の罪は明白でたちまち裁かれますが、他の人々の罪は後になって明らかになります。同じように、良い行いも明白です。そうでない場合でも、隠れたままのことはありません。第6章、1節から2節。くびきのもとにある奴隷の身分の人は皆、自分の主人を十分尊敬すべきものと考えなければなりません。それは、神の名と私たちの教えが冒涜されないようにするためです。主人が信者である場合は、自分の信仰上の兄弟であるからといって軽んぜず、むしろ一層熱心に仕えるべきです。その奉仕から益を受ける主人は信者であり、神に愛されているものだからです。2節から10節。これらのことを教え、進めなさい。異なる教えを説き、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉にも、信心に基づく教えにも従わない者がいれば、その者は傲慢で、何もわからず、議論や口論に病みつきになっています。そこから、妬み、争い、抽象、邪推、絶え間ない言い争いが生じるのです。これらは、精神が腐り、真理に背を向け、信心を利得の道と考える者の間で起こるものです。もっとも、信心は、満ち足りることを知る者には、大きな利得の道です。なぜならば、私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。食べるものと着るものがあれば、私たちはそれで満足すべきです。金持ちになろうとする者は、誘惑、罠、無分別で有害な様々な欲望に陥ります。その欲望が人を滅亡と破滅に陥れます。金銭の欲はすべての悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、様々のひどい苦しみで突き刺された者もいます。11節から21節。 しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。命を得るためにあなたは神から召され、多くの証人の前で立派に信仰を表明したのです。万物に命をお与えになる神の御前で、そしてポンティオピラトの面前で立派な宣言によって証しをなさったキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストが再び来られる時まで落ち度なく非難されないように、この掟を守りなさい。神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず、喜んで分け与えるように。真の命を得るために、未来に備えて、自分のために堅固な基礎を築くようにと。テモテ、あなたに委ねられているものを守り、俗悪な無駄話と不当にも知識と呼ばれている反対論等を避けなさい。その知識を鼻にかけ、信仰の道を踏み外してしまった者もいます。恵みがあなた方と共にあるように。